皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第445回目。本日の放送は前回の島田さんからのご紹介で、林田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは林田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の島田さんからのご紹介ということで、林田さんにメッセージがあります。はい、林田さんの今後の目標とかいろいろ聞かせていただきたいと思います。だそうです。
はい、お願いします。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はその林田さんの目標をいろいろ根掘り葉掘りお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。
では林田さん、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、名前が林田、漢字は龍と書くんですが、龍という、名前です。
はい。
で、現在ですね、39歳で今年40になります。で、はい、生まれが山口なんですけれども、親の転勤で山口、福岡、宮崎、島根、福岡、山口、福岡ということで出てきて、今は福岡に住んでいます。
ああ、はいはいはい。
はい、そう、まあ、趣味は旅行とかで、結構海外とかは行ってる方かなと思いますね。
わかりました。現在は、
はい。
現在は山口？
あ、福岡ですね。
福岡、今、現在は福岡ですね。
そうですね。
もう行ったり来たりしてたわけですね。
学生の頃ですね、主には。もう社会人になってから20年間福岡に住んでますね。
ああ、なるほど。はいはいはい。なるほど。で、現在は、EC の方はどんな感じなんですか？
EC はですね、4年、5年ぐらい前から中国輸入をやっておりまして、
はいはいはい、はい。
まあ、主にというか、まあ、ほぼほぼメインは Amazon で販売してますね。
はいはいはいはい。
まあ、よくは中国 OEM ですね。
何 OEM？
あ、中国の OEM です。
はいはいはいはい。あれですか？結構がっつりこう OEM 作る感じですか？
そこまでではないんですけど、まあ既存品に手を加えたりとかして、うん、あとパッケージ変えたりとかして、
うん、
リサーチを主にやって、どういったことが求められているのかというところを元に、まあ、OEM してますね。
Amazon 始める時からもう OEM だったんですか？
そうですね。そういうスクールに入ってですね。まあ、その中国 OEM ですね。
はい、はい。
勉強をして、まあ、もともと OEM をするというところから始まっていますね。
じゃあ、最初は、あれですか、簡易 OEM みたいな感じでやってたんですか、じゃあ。
あ、そうですね。もうブランド名入れたりとか、箱付けたりとかっていうところから始まりましたね。はいはいはい、
なるほど。そこから徐々に商品開発みたいな。
はい。
感じですか、
はい。そうですね。ここまでがっつり ODM とかやってないんですけれども、
うん、
まあ、なんか簡単にパワポとかでデザインとか作って、これ作れますかとか工場に投げて、まあ、サンプル作るところぐらいはやってますね。
うん、ああ、なるほど。
はい。
うん、今まで OEM 何商品ぐらいやってたんですか？
どうですかね。トータル12、10ぐらいやってるんですけど。
結構やってますね。
あ、ですね。ただ、物販コミュニティに入って、
うん、
まあ、単品をたくさん売るという考え方を勉強してからは、今、絞ってますね。
うん、ああ、なるほど。
まあ、ほぼほぼ2商品で、ちょっと前に3商品目を出したって感じです。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。一本の柱作って、もう一本の柱作ってみたいな感じですかね。
そうですね。もう、利益が少ないものに関しては結構削りましたね。
OEM にしても、あれですか、利益薄かったですか？薄い商品もありますか？
そうですね。もう、数万円とかぐらいの利益のものを削って、ちゃんと利益立てるものだけ残してっていうところですね。
そうですか。
はい。
4年ぐらい、4年前から始めたっておっしゃいましたっけ？
そうですね。4年、5年前から始めて、ちょっと、 途中数年間全然やってなかったんですけれども、トータル販売で言ったらそれぐらいですかね。
途中コロナもあって。
ですね、僕もともと民泊業だったんですよ。
民泊？
はい。
はい。
副業で始めて民泊を始めたんですけど、うん、まあ、それでちょっといろいろ物件増やしていって、独立を
した。Airbnb ですか？
あ、Airbnb ですね、はい。
はいはいはい。
で、それで独立法人化したんですけれども、コロナで民泊が全滅しちゃったんですね。で、その少し前にその物販のスクールに入っていて、で、そこでちょっと切り替えようってところで物販を中心にしてる感じですね。
一時期 Airbnb すごい流行りましたよね。なんかもう、走り出しっていうか。
そうですね。ね、国内とかもすごかったですし、まあ、コロナ明けて今も本当にすごいんですけど、
うん、
結構まあインバウンドで来られる方すごく増えてまして、福、う、岡、ん、とか東京とか大阪沖縄でやってたんですけど、
うん、
かなりどんどん増えてるイメージはありましたね。
Airbnb、いつ、何年前からやってたんですか？
2018年に法人作ったので、ちょっと前からやってるので、もう、6、7年前とかですかね。
なるほど。その前は？
その前はシステムエンジニアやってました。
あ、書いてあった、エンジニアって。SE 3年ぐらいして。あ、ほんとだ。そこの Airbnb 行こうと思ったきっかけは何だったんですか？
Airbnb 行こうと思ったきっかけは、まあ、副業を探してたんですね。
うん。う
ん、で、たまたま家の近くのツタヤの中で、
うん、
なんかイベントやっててですね、
うんうん、
ピザ食べ放題とかだったんで入ってみたら、それが Airbnb のなんかミートアップのイベントだったんですよ。でそこでたまたま声かけられた人が、なんかそういう Airbnb のスクールやってた方なんですね。
あ、なるほど。
はい。で、そこで繋がって、ちょっと入会してっていうところから始まったのがきっかけですね。
あ、そうですか。
はい。もう結構前ですけど。
で、一気になんかこう、やる人増えましたよね、Airbnb ね。
そうですね。当時まだちょっとグレーだったんですけど、やっぱりそうなってて、で、途中から、まあ、きちんと法律が、決まって合法化されて、そこから増えた感じですね。
そうですよね。で、東京オリンピックがあるからって言って、宿泊施設が少ないからエアビーどんどん増やせみたいなね。
そうですね。結構物件とかビルごと買ってされてる方いたと思うんですけど。結構コロナで苦しかったでしょうね。
ですよね。
はい。まあ、僕は全部賃貸だったので、コロナになってちょっとまあしばらくやってたんですけど、ちょっとまあ難しいってなって、もう全部解約して撤退したっていうところですね。
ああ、今は完全撤退したんですね、じゃあ。
完全撤退しましたね。トータル結構部屋数があったので、もう耐えれなくなった。
どのぐらい部屋数持ってたんですか？
ちょっとパートナーさんとやってたんですけど、40何部屋ぐらいやってたんですよ。
40？
はい。
結構持ってましたね。
そうですね。家賃で何百万とか言ってたので。
ですよ、行きますよね。
そうですね、そうですね。もう本当にコロナになって、で宿泊予約全部キャンセルになって売り上げゼロになっちゃったんで、そこから始まりましたね。そこから死の思いで物販を勉強しました。
なるほど、
はい、
なるほど。でもエアビーいや結構流行ってたのは分かってたんですけど、
はい、
まあ、自分もやろうとは思わなかったんですけども、
はいはい、
まあでもね、こういうビジネススタイルもあるんだなと思って興味は持ってたんです。
ああ、なるほど。結構。
聞いたりもしてたんですけど。
ああ、なるほど。結構、まあ、始めるハードルが高くてですね。
うん。
まあ、その民泊 OK の物件がなかなか出てこないんですよ。当時僕らもですね、結構人捨てとかで聞いてもらったりとかして、なんとか情報集めて、で、OK の物件が出たらもう取り合いになって、申し込みが早い順にどんどん借りていくっていう感じでしたね。多分これは今でもそうだと思うんですけど。
なるほどね。月の売り上げはどのぐらいあったんですか、ピークの時。
どれぐらいでしたかね。ちょっとかなり前なんであれですけど、ね、年間で、ちょっとパートさんなさんとかで物件を含めたら、1億ないぐらいとかはあったんじゃないですかね。
じゃあ、二人で回してたっていうことですか、じゃあ。
そうですね、はい。
二人で1億。
そのぐらいでしたかね、おそらく。
いいじゃないですか。
そうですね。まあ、売り上げなんでもちろんそこから家賃とか全部。
まあね、いろいろ聞かれるでしょうけどね。
そうですね、そうですね。で、結構まあ、場所は選ばないビジネスなので、問い合わせ、その回答さえできれば、基本的にはどこにいてもできるビジネスってところが魅
そうで
力
すよね。
ですね。で、
そうです
現
よ
在
ね。
は清掃のスタッフさんだけ外注して、で、まあ、感じですね。
コロナがなかったら、じゃあずっとやってました、エアビ
多分やってたんでしょうね。物販やってなかったかもですね。
ー。ですよね。
はい。
まあ、だからコロナでやばいってなって、ね、必死になって、物販勉強したってさっき言ってましたけどね。
そうですね。
確かに。まあ、コロナでは、まあ、いろんなね、皆さん、苦労されたと思いますけど。
ですね。まあでも物販に変わって結局良かった気はしますね。は
ない
。
るほど。
まあ、結構似てるところが、どこで、どこにいてもっていうスタイルは同じなので、まあ、それは物販も、一緒に近いのかなってところはあるんですけど、物販の方がその作業的なものは少ないんですよね。こう、民泊はクレームだったりとか問い合わせも回答する必要があったんで、なんか旅行中とかにいろいろ質問とか来ると結構大変だったんで、
ああ、なるほど。
はい。グアム行った時、すごいクレームが来て、
どんなクレームあったんですか？
なんか確か清掃が終わってなくて、スタッフ、はい。で、チェックインしたけど、なんかすごい汚いじゃないかとかっていうクレームが来て、清掃会社に連絡したけど、連絡つかなくてとかっていう、はい。いうこととかがあったので、まあまあまあ、結構大変なところはありましたね。
その時はどうしたんですか？その清掃会社で連絡つかなくて。
あ、もう途中で連絡ついて、すぐ行ってもらって、で、対応してもらったんですけど、まあ、一泊無料にするから許してねとかっていう対応してましたね。
まあ、そうなっちゃいますよね。
そうですね。
そうですか。やっぱ、いろいろあるんですね、やっぱさ。
結構ありますね。なんかシャワーが、お湯が出ないとかっていうのもありましたし。あとは、
そういうの、夜中連絡来たらどうしようもないですよね、でもね。
そうですね。結構民泊って古い物件とかを、まあ、使う、普通の賃貸だったら、お客さんが入んない物件とかを再利用するって目的もあったので、結構変な古い物件とかあったんですよ。40年でエレベーターない5階建てとかの、はい。で、なんか、電気でお湯沸かすタイプのやつで、一晩で沸いたお湯を使い切ったら、その日もお湯出ないんですよ。はい、そういう物件もあったんで、なんか多人数で泊まられると途中でお湯なくなっちゃうんですね。はい。で、お湯が出ないんだけどってなって、近くの銭湯を案内して、灯台払うからそっち行ってもらえないとかって言ってましたね。
なるほど。じゃあ、結構いろいろあったんですよね、じゃあね。
そうですね。結構古い物件が多かったので、トラブル結構ありましたね。
なるほどね。
真夏にエアコンが壊れて、冷風が出ないんだけどってきて、どうしようもなかった。
それもきついよね。
英語で砂漠にいるようだっていうメールが来ましたね。
外人の宿泊だったんですね。
そうですね。もうほぼほぼ外人さんだったんで。
そうですか。
そうですね。日本の方でエアビー使うってなかなか、今ちょっとわからないんですけども、なく
そっか
て、
そっか。
だいたい海外ですね。
なるほど。じゃあ、英語できないと。翻
英語
訳必要。
は、僕はもうできないんですけど、全然。
じゃあ、もう翻訳サイトで。
そうですね。もう Google 翻訳めちゃめちゃ使ってましたね。
なるほどね。
中国、韓国、英語をめちゃめちゃ翻訳してましたね。
そうなんだ。
はい。
そうなんだ。そっか、英語だけじゃねえんだよね。
そうです。結構いろんなところから来ますからね。来ますかね。
そうですか。
はい。
あ、じゃあ余計に大変っすよね。
基本自動化をやってたんですけど、まあそういった対応とか、燃やす対応とかっていうのは全部手動だったんで。
ですよ
はい。
ね。でもそれを副業でやられてたんでしょ？その時は。
業でやってましたね。仕事中にパソコンで、アマゾンで家具買ったりとか、問い合わせ対応とかやってるのが途中でバレちゃって、
あ、バレちゃって。
はい。なんか印鑑持ってもうやりませんっていう紙書きに行きましたね。
なるほど。で、その後、独立して、
はい。
で、独立したと思ったら、コロナがやってきたと。
そうですね。一年ちょっと経って、最初韓国と仲が悪くなっちゃったんですよね。あ、レーザー問題か何かの時に、不買運動が起きた時なんで、スーパーがメインだったので、お客さんがほぼいなくなっちゃって、やっと終わったと思ったらコロナだった感じですね。
そうなんだ。で、その次に物販 EC やろうと思ったっていうことですよね。
そうですね、
で、その、中国の OEM のスクールに入って、
はい。
で、そこからもう一から勉強を始めたっていう感じですね、じゃあね。
そうですね、1年間ぐ
そ
られい。
までは全然 EC の関連は何もやってなかった感じですか？
ですね、何もやってなかったですね。まあ、なんか噂で FBA を使ったら、自動で出荷されるから、なんか、エアビーと同じように結構時間自由だよって話は聞いてたんで、
ああ、なるほど、なるほど。
はい、興味あったんですよね。で、まあ、いい機会だから勉強しようっていうところでスクールに入ったっていう流れですね。
なるほど、なるほど。で、アマゾンの OEM 販、あ、オマゾ、アマゾンで中国の OEM 販売始めて。
はい。
最初どうでした？でも OEM。
最初はディスパッチ苦労しましたね。Amazon でいろいろ市場を見てリサーチして、まあ、レビューの分析とかして、こんなんだったら売れるんじゃないのかとかっていうところから始まったんですけど、まあ、全然わからなくて、もう今からずっとリサーチやってて、まあ、やっと、まあ、これでいこうかなっていうのは見つかったら、当時はコロナだったんで物流が止まってたんですよ。
止まってましたよね、当時ね。
はい、だからサンプルは届くんですけど、本発注して、動かず から早く売りたいんだけど、物が止まるっていうところから始まりましたね。
2020年のもうは、夏ぐらいは全然でしたよね、でもね。
そうです
夏、春、
ね。
春から夏は。
はい。
あ、そうですか。でも、すごい時期に始めましたよね、そしたら。一番大
はい。
変な時期に OEM 始めた感じですよね、だって。
そうなりますね。で、まあ、ちょうどコロナの融資が出てたんで、
ああ、
はい。
それか、そういうことか。
耐えてっていうところもあって、とも早く物販を形にしないとって思ったんですけど、それが止まってた。
その OEM 作って、まあ、途中、そうやってコロナもあったから、こう、スタートダッシュが、まあ、ね、ちょっと遅れたっていうのもあるでしょうけど、もう、始めてから、この OEM が売れ始めたのってどのぐらい期間かかりました？当時。
ですね、販売開始から、まあ、結構、まあ、すんなり売れたんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、でもすごく大きい額とかじゃなくて、なんかギリギリ生活できるかなぐらいの金額は稼
おお。
げたんで、あ、物販いけるかなってちょっと思ったところから始まりました。
ええー、あ、じゃあリサーチしっかりしてたんですね、じゃあね。
そうですね。まあ、物流溜まってたんで、結構なんか、いろいろこれ出品しようっていうのが溜まってたんですよ。それで、なんか4商品ぐらい同時にスタートして、で、2商品ぐらいちょっと売れてくれて、それでちゃんと売り上げ立ってきたので、それでちょっと可能性を感じましたね。
で、FBA に直接送っちゃうから。
あ、そうですね。
4商品のうち2商品当たるってなかなか 打率よ、いいんじゃないですか。
まあでも、すごく大した金額ではないんですけど、まあなんか最後、ね、その出品にしては、ちゃんと売れてくるなってところはありましたね。
ねえ。
はい。
あ、じゃあそこで手応え感じて。
ですね。で、ちょっと頑張ろうかなってところから始まりましたね。
売り始めた 2商品っていうのは今も売ってるんですか？
今はもう売ってないですね。
完全にやめちゃったんですね。
そうですね。途中でやめちゃいましたね。
あ、
そ
そ
の
うなん
後販売した、商品は今でもずっ
で
と売っていますけど、まあ、先ほど言ったように絞ったってところがあったので、
なるほど、なるほど。
はい。そこで絞って残すものだけ残したっていうところですね。
結構最初は、アイテムすごかったんですか、じゃあ。その OEM っていうか、並べた商品は。
そうですね。ある程度販売してましたね、次々と。で、ちょうど1年ぐらいやった時に物販コーナーを知ったんですね。ここで入会させてもらって勉強し始めて、まあなんかたくさんの商品を、まあ、売ると管理が大変だから、絞って、まあ、単品、まあ少数の商品をたくさん売っていった方がいいっていう考え方を聞いて、したいなと思って、それから徐々に減らしていった感じですね。
なるほど。で、減らした結果どうでした？
減らした結果、そうですね。ちょっと物販やってない時期がちょっとあったんですけど、まあ、現在は結構伸びてきましたね。
いいですよね。アイテム減らして売り上げ上がるって。
そうですね。
理想の形じゃないですか。
はい、なんとかちょっと形になってきたのかなってところはありますね。
ただまあ、減らしただけじゃなくて、やっぱりその売り方もいろいろ、変えてったんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
LP とかもいろいろこう、変えてったんじゃないかなと思うんですけども、
そうですね。
やっぱりその、あれですか、LP 見せ方は
はい。
結構研究っていうか、変えましたか？
そうですね。商品改良と、まあ、商品ページは結構変えましたね。当時作った Amazon のカタログは一回破棄して、物販コミュニティで勉強したこととかを盛り込んで、はい、作り直したりとかして、あとは結構レビューをちゃんと読み込んだりとかして、徐々に商品改良とか進めていったら、まあ、売り上げはすごく伸びてきましたね。
ほうほうほうほうほうほう。
多分2倍、3倍ぐらいにはなって
あ、
る気
そんな変わりましたか？
がする。そうですね。まあ、結構年数経ってますけど、まあ、レビューも上がるのはありますけど、まあ、伸びてきましたね。
じゃあランキングも上位に上がってきたわけですね。そうなると。
そうですね。ベストセラーも取ることができましたんで。
お、素晴らしい。
はい、なんとか。
もう素晴らしい。ベストセラーまで取れるようになったんだ。
まあ、そんなにすごく大きい市場ではないんですけど、はい、取ることはできるようになってきましたね。はい。
でもそれが、LP にも入れられるじゃないですか。ケイ
ああ、
付けで。
そうですね。
ね。萩
そうですね。この
原さん、
辺
やっ
の影
ぱ
響
り。
は、はい、あると思います。
ですよね。
はい。
王冠マークつけてね。
他マークつけて、おすすめのベストセラー取りましたよってことは結構アピールしてますね。
ですよね。やっぱりそれやらないとね。
もったいないんで、やっぱり。
もったいない。そうそう
はい。
そうそう。あ、そうですか。どうですか、何を一番その LP いじったら変わりましたか？ LP か。まあ、トータル的にかでも。どうなんですか？
そうですね。結構悪いレビューがたまについてたのを放置していたんですけど、そこをちゃんと改良するところからまず始めて、で、やっぱり悪いレビューが出て、レビューのレートとかが良くなってっていうのはやっぱりありますね。で、初期も一から作り変えて、ちょっとコンセプトを入れるようにして、あとはまあ他のライバルとの違いとかですね。これを打ち出して変わってきたのかなってところはありますね。
最初手つけたのその悪いレビューからですか、じゃ
ん？悪いレビュ
その最初、その悪いレビューが入ってて、はい、で、その対策として商品の改良を進めたっていうことですか？
あ、そうですね。で、こういう改良しましたよとかっていうのを、っていうのはありますね。
最初はそのレビューはあまり読み込んでなかったけど。
まあ、そうですね。結構ライバルからのなんか嫌がらせレビューがあったんで、ちょっとどれが本当なっていうところもちょっと正直あったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。だからちょっと無視していたんですけど、まあ継続的に、うん、まあこれ本当にまあお客さんが持ってるのかなってところをちょっと感じて、改良はありますね。
なるほど。その、改良は、すぐできたんですか？
はい、工場に行ったら、やってたことしましたね。
うん、じゃあよかったですね。
そうですね。そんなにまた、複雑な商品じゃなかったので。
で、まずその、悪い評価が入った、商品の改良をして、はい、で、それに伴って、ここを改善しましたよっていうのを、商品ページにアピールして、
そうですね。あとはまあ広告だったりとか結構 SE を意識するようになって、その辺がよく分かってなかったところがあったんですけど、勉強し直して、まあこれでしかやってるんだとかが理解できて、それで SE をトップ取ってからとかはやっぱ良くなりましたね。
じゃあ、徐々にこうアクセスも増えてきて。
そうですね。
で、売れてくればまたレビューも入って、その、対策された部分が今度いい評価に変わってきて。
はい。
っていう感じですかね。
そうですね。まあ、なんかいいサイクルになってるのかなってところは。
いいじゃないですか。
はい、なんとかやって
ます。でも、それでもまだ、何年ですか？そうすると、2年、3年ぐらいですか？そして、2年ぐらいそういう気になりました？
トータルでは4年、5年やってるんですけど、途中に3年やってない時期があった
んです、やってないって言ってましたもんね。
ね、ちょっと、物販コミュニティに入って、結構楽天向けの、内容が多かったのかな。
ああ、確かにね。
で、楽天やるぞと思って、楽天の審査を受けたら、落ちちゃって。はい。で、日本の半分が取れなくなったって自分で思っちゃって。まあ、物販は、既存商品だけ売るようにして、ちょっと別のことをチャレンジしてみようって思ったのがちょっとあったんですね。で、そこからいろいろやって、ただ結局、蓋開けてみたら、ずっと Amazon が売れてくれてたんで、やっぱり物販かなと思って。はい。で、それで去年ぐらいですかね、また物販を再開してってところからですね。
あ、そうですか。去年ぐらいからもう一回ちょっと力入れるようになったってことですか？
そうですね。
去年のいつぐらいですか？
去年の初めとか春ぐらいだったと思いますね。それから2商品出して、1商品はちょっと、もうやめちゃったんですけど、1商品がかなり売れてくれてっていうところですね。
でも、良かったんじゃないんですか？じゃあ、あえて Amazon に集中するっていうのもできて。
そうですね。
うん、
今もう一回楽天チャレンジしようと思ってはいるんですけど、Amazon 勉強したんで、割とアマゾンに関しては、詳しくなれたのかなってところはありますね。
なるほど、なるほど。新しい会社だとね、設立したばっかだと楽天審査を落とされやすいから。
はい。ちょっとメインが民泊っていうところがだったのも、ちょっとダメだったみたいだったんで。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあそこを、登記簿からなくすとか。
そうですね。ちょっとまあ、いろいろ突っ込まれちゃっても、なんか直前にヤフーショッピングの審査を受けて、それをすんなり通ったんで、軽い塗りで楽天もやっちゃったらすごい突っ込まれて、
ああ、そうなんだ。
はい、そういったことをちょっと突っ込まれまくってからだったんですね。 多分民泊の施設に登記をしていて、で、民泊ってことは、いろんな方が入ってくるから大丈夫なんだ、セキュリティとかとかって話になって、はい。で、ちょっとまあ、いろいろそういったところも含めて突っ込まれてってところですね。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼いたします。